皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日はスタジオには、4人揃っておりますので、順にメンバーを紹介していきたいと思います。まずは私、下村静子と
奥田ひとみと
奥津豊子と
桑原春奈です。
はい、そして本当ならここに、小玉さんがおられるはずなんですが、今日はなんかどっかで環境のことを伝える仕事をしに行くとかでね、おられないんですけれども、はい、今年もですね、この5人のメンバーで番組を進めてまいりました。でそこでですね、今日は、この1年を振り返って、環境市民のエコまちライフのこのメンバーの中で、特にこのニュースは大きかったなとか、印象に残っているようなニュースについて振り返っていきたいと思います。はい、この後いつものように15分間お付き合いください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて今週はこの1年を振り返って、私たちなりの重大ニュースということでお届けしていきたいと思います。この4人のメンバーでね、それぞれ自分たちで感じたこととか、これは大きいニュースだったなというのを取り上げてみたいと思いますが、最初は桑原さんから。春菜ちゃん、どうですか、どんな風なニュースが印象に残っていますか？
はい、私は個人的に12月の10日にストックホルムで山中伸弥京都大学教授がノーベル賞を受賞したっていうのが大きかったのかなと思いました。
新しいニュースですね。
そうですね、はい、iPS 細胞について研究されたことが評価されてというのが大きかったんじゃないかなと。私自身理系の人間じゃないので全然iPS 細胞自体がよくわからなかったんですけど、はい、なんでこんなに iPS 細胞が注目されて評価されたのかっていうのに興味があって、ちょっと調べてみたら、 iPS 細胞、普通細胞っていうのが役割が決まったら他の細胞にいくら分かれてもなれないみたいなんですね。でもその iPS 細胞、皮膚や血から取った細胞っていうのが細胞の設計図の役割を果たす遺伝子っていうのを入れると、いろいろな細胞に変身できるっていうので大きな発見だったようです。で、はい、なぜこの iPS 細胞、いろんな細胞に変身できたら、大きな発見だったのかというと、その例えば心臓の病気に効く薬、新しい薬を作るときに、そのiPS 細胞から心臓の一部の細胞を作り出しておいたら、その薬が効果的かどうかっていうのが調べられる。
まずね、
その副作用っていうものを前もって調べて、その薬、新しい薬っていうのが作れるってことで、やっぱり世界的にも社会的にもすごい大きな評価だったっていうことを聞いて、これは結構新しい薬を作るっていうのがすごいなっていうふうに個人的には思ってしまって、今まで治らなかった病気の人とかが、その副作用なってしまう危険を考えずに自分で薬が使えるっていうので、結構タイムリーな話、その授賞式もあったんですけど、タイムリーな話だったかなと思って。
そうですよね。確かに薬の新薬の開発っていうのはものすごい実験、で時間を費やしながら作られるわけですよね。しかも作った後も人間にどのような影響があるかっていうのがわからないっていうか、後から出てくるような場合もあったわけで、それを効率よく作れるっていうのは確かですよね。
でちょっと問題も実はあるみたいで、はい、どんどん iPS 細胞ができて発見されたことで、その市場でその利益追求じゃないですけど、 iPS 細胞を使った研究の競争っていうのがどんどん今起きてしまってるみたいなんですね。でそのアメリカの企業などでは、そのもう開発がどんどんベンチャー企業で進んできて、で 市場でもうシェアを独占したい、獲得したいっていうために特許の申請がすごい今ラッシュで出てきてるらしくて、
うん、
2年前の5倍で今年900件もうアメリカでは申請がされているっていう、このこと自体はまあいいことかも、いいこととは言えないですけど、まあ、どんどん研究開発が進むことはもしかしたらいいことなのかもしれないんですけど、その一部の企業がどんどんシェアを持ってしまうことで、まあ、薬の値段がこれからどんどん高騰してしまうんじゃないかっていう危険が言われてるみたいですね。
そうですよね。やっぱり独占されることによって本当に届けなければならないようなところにお薬が届かないというような状況もねあり得るという話ですよね。両面、まあがあるという話でした。はい、それから、奥田さんは。
はい、私は10月末に起きたカナダでの大地震です、
うん、
10月27日現地時間なんですけども、まあ、日本時間でいうと10月28日にカナダの西部のブリティッシュコロンビア州というところでなんとマグニチュード 7.7 の大地震が発生したんです。で、まあ、あのカナダ の、そのブリティッシュコロンビア州と、それとアメリカ州の沿岸部に津波警報も出されて、うん、それで、まあ、ハワイ州も当初は津波警報は出ていなかったんですけども後に追加されまして、
うん、
で、まあ、一時避難命令も出ていたということで驚きました。で結局はまあ、津波の、まあ、被害は、なくてですね、まあ、日本への影響もありませんで、地震や、地震にや津波によるそういった建物であるとか人への、まあ、被害がなかったのが幸いだったと思います。
良かったですよね。
はい、で私以前カナダに留学していたことがあって、
はいはい、
ちょうど、まあ、そのブリティッシュコロンビア州というところにもいたんですけども、うん、やはりカナダ人って日本人と違って地震を経験したことがないんですよね。うん、なんでもう言葉は知ってても地震っていうのを体験したことないので、うん、今回のは本当に現地の人もだいぶ驚いているんじゃないかなって思います。
うんうん、
ちょっと混乱しはったかもわかりませんね。
はい、それで、まあ、日本の場合は東北の大地震で、まあ、原発で、うん、まあ、放射能漏れというような事故がありましたけども、カナダのブリティッシュコロンビア州は幸いその原子力発電所がないので、はい、そういった意味でも、はい、今回はそういった大事故につながらずに、はい、よかったと思います。で、まあ、原子力発電でいうと、
はい、
まあ首都のオタワや大都市のトロントがあるオンタリオ州というところでは原発が稼働していますので、うん、もしそこで地震があったら、うん、大惨事になっていたんじゃないかなという不安はあります。
うん、世界的に、まあ、気候変動っていうのがね、うん、
はい、
大きくこうだんだん現象が激しくなっていってるようなそんな気がしますよね。
はい、
はい、もうあとわずかの時間しかないんですけれども、
はい、
奥津さんからもぜひお願いいたします。
はい、笹子トンネル事故が起こったのでそれを通して、うん、社会資本についてちょっと考えてみました。
はい、
はい、12月2日に山梨県 の、 中央自動車道での笹子トンネルでなんかコンクリート製の天井板が落ちて9人の方が亡くなって2人が死傷怪我されたということなんですけれども、ショックでしたよね。はい、あんな事故が本当に起こるのかと思って、普通みんなこう高速道路でもすごくもう安全やと思って走ってんのにね、急に崩落してきたらね大変なんですけど、このトンネルも1977年にということで、やっぱり60年代か70年代高度成長期にもすごくみんなたくさんそういう公共社会資本っていうんですか、そういうふうなのがこう建設されて、それが大体50年ぐらい、まあ、耐用年数はまあ最高50年って言われているので、もうどんどんこうなんか劣化が来て、
うん、
それこそ上手に保全していかないといけないという時期になってるんですね。ですからこれからはやっぱりそのなんて言うんでしょうか、どこもがそうでしょうけども、高速道路にしてもそれからダムにしても、
はい、
他 の, あの 下, 水道上下水道なんかでももう耐用年すぎれになってるようなところもあるんです。
上水道でもね、水道管からこう、うん、いろいろサビが出てくるとかってね、はい、いうようなことも問題になってますよね、はい、
でこの頃結構劣化してお水が噴き出して道路が水浸しになったりとか、はい、そういうことになってるので、これからはあのなんていうその新しく作るっていうんじゃなくって、うん、今あるものをいかにこう上手に補修しながら保全して、あの耐用年数をちゃんとこう増やしていくかっていうか、それを使っていくかっていうことが大事になっていくんじゃないかなというふうに思ってます。
今、はい、奥さんがおっしゃったその高度経済成長期にいろんなものが整備されていったということは、はい、一気にそのいろんなものが、はい、耐用年数もギリギリですよみたいにやってくるということなんですね。
そうなんです、うん、はい、今自体も20年ぐらい先にはもうほとんどがもう耐用年数切れ、それで大変になる、あの使えなくなるんではないかって言われてるので、ですからもう新たにこう作るっていうんじゃなくって、いかにそれを上手に保全して、あの使えるような状態にしていけるかっていうことがこれからの課題だっていうふうに思っております。はい、
ね、私たちもそういう目でこう考えていかないといけないですよね、視点を持ってね。はい、はい、そしてですね、私の方はあのやはりですね、再生可能エネルギー、その電力の固定価格買取制度がこの夏から7月にですねスタートしたというのが、大きなニュースかなというふうに考えています。皆さんもあの固定買取価格制度って知ってますよね。まあ、一定の期間一定の価格で電気事業者がその私たちが作った再生可能エネルギー の, その電気をですね買い取るという仕組みなんですけれども、これによってやはりいろんな動きが今出てきています。もちろんその家庭で太陽光発電機をつけるという方も増えましたし、あるいは事業者が参入をして、メガソーラーという聞かれたことありますか、メガソーラーというのをね設置するというような事業者も出てきました。実は京都市にもこのメガソーラーっていうのがついてるんですよ。まあ、ゴミの、処分場の跡地なんですけれども、今まで何も使われてなかったところに、まあ、ソフトバンクの資本によって、メガソーラーがつきました。でそれによって、まあ、私たちがじゃあどんなふうな関係あるのかなと、そこでいろんなことができるのかななんていうふうに思ってたんですけれども、実際見に行ってみると、まあ、ゴミ処理場の跡地ということもあるし、それから高圧電力が流れますので、あのやっぱり太陽光パネルの周りはフェンスを高く張り巡らして入っちゃいけないということになってるんですね。ですので、まあ、人が近寄ることはできません。で、その監視カメラが設置されていて、その監視カメラによって、人が近づかないようにこう見ているということになるんですけれども、それもですね、実は会社は東京にあるので東京から監視をしているということだったんですね。なので、まあ、京都市内にできたんだけれども、それによってなかなか環境教育に活用するというような状況には至ってないというのが現状なんですね。だけれどもこの再生、可能エネルギーの固定買取価格制度が、スタートしたことによって、まあ増えていくということは期待できますし、来年ますます充実したものにしていかないといけないのかなというふうに、考えたりしております。また来年もこんな話していきたいなというふうに思っております。ということで今日はお別れの時間になりました。また来年よろしくお願いいたします。さよなら。
さよなら。